休みの小山近藤さんに代わって浪曲師の玉川大福さんお越しいただいてます。
よろしくお願いします。はい、大福です。よろしくお願いします。メッセージご紹介します。
お願いします。
はい、ラジオネーム N なみさんでございます。
おはようございます。
私が最近卒業したのは長財布です。
おお、うん、
ね、と言っても通勤時に長財布をやめて、コンパクトなお財布にしました。最近はスマホを持っていればなんとかペイで買い物ができますし、保険で何枚かの千円札とクレジットカード1枚コンパクトなお財布に入れて通勤しています。カバンの中もすっきり軽くなりましたってことなんですけど、柳さんどっちですか？
私も今卒業したい。
あ、そうなんですか。
できれば本当にコンパクトに今できちゃうじゃないですか、こうやって。
あ、そうですね、なんちゃらペイですもんね。
そう、なんちゃらペイなんですよ。
そっか、
どうですか？
私はね、ちょっと前にあのコンパクトの財布を卒業して、あの長財布に入学したというか逆なんです。逆行きました。
え、どうして？
いや、なんかあのなんか変な話ですけど、その我々はそのお手伝いしてくれた前座さんとかにちょっとこう銭湯を渡すとか、はい、そういうのがなんかお金の出入りが結構人にお渡しするお金があったりもして、はいはい、そういう時ってなんか綺麗なね、あのピンというか折り目がない方が良かったりするんで、はい、それもあって、あとなんかさっき浪曲やりましたけど、寅さんのあの茶の長財布がちょっと素敵だなと思って、それに似たようなやつをねちょっと買っちゃいました。
そっか、はい、なんかでもこう皆さんへの思いやりのための長財布
ですね。そうですね、
うん、あ、それは素敵。
ちょっとあのズボンのポッケからはみ出るんですけど。
そうね、確かにそうかもしれない。
そうなんですけど。
そっか、うん、そんな卒業の話、ね、今日はね続きチェックのマークしていくので、はい、皆さんメッセージをお寄せください。お待ちしております。
はい、お待ちしてます。
さあ、それではですね、ここからお客様をお迎えしましょう。なんと還暦を超えてから落語の世界に入られたという三遊亭祐介さんこと豆浦真一さん、今日はリモートでお話を伺っていきます。豆浦さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
おはようございます。玉川大輝と申します。
大福さん、あの某千葉の方のテレビ局の演芸番組なんかでも拝見してます。
あ、某お茶の間寄せで、ありがとうございます。ありがとうございます。
あ、そうなんだ。豆浦さん、なんかね、今日着物ですごい
ね、え、いや、風格なんか、なんか、あの陶芸家と言われてもおおって思うし、いや風格がね、ね、でも同じ色
トーンが、あの後ろもこれ、あの某生地屋で買った布で作った金屏風代わりの、
金屏風代わり光り輝いてます。
今日のこのリモートのためにそれご用意されたんですか？
あ、これはあのあれですね、オンライン落語とかやるために、
へー、
そういった活動もされてるんですね、オンライン落語とかもね。
はい、
あの実はですね、豆浦さん、まあ、今還暦ね迎えてから落語に出されたって話したんですけど、プロフィールがちょっとまずすごくてちょっとびっくりしちゃったんですけど、
いや、すごい、
ちょっとご紹介させていただきますね。なんと、東大ご出身で、卒業後は横浜銀行へ入行されて、ニューヨーク支店に行かれて、でその後、まあ、総合企画とかいろいろ経て、2001年にアルゾックに入社されて、その後タイ現地法人の社長も務められて、子会社の社長4部長も歴任されてきたという方が今落語家。
これはお一人の経歴なんですか？これは、
はい、
お一人の経歴ってことですね。
あ、はい、
一人です。すごい人を集めたとかじゃない。すごい、
本当ですね、
ちょっとこんなすごい経歴があるのに、そんな落語で怪我さない方がいいんじゃないですか？
でも大福さんだって某国立大学、
某国立大学ですけど、いや、とんでもない、とんでもない。今あのただ東大だと今後輩で春風亭昇吉さんという方が落語されますね。
真打ちに今度なりますですね。よかったですね。
え、でもこれ、はい、こう落語家になろうっていうのはもう、はい、ずっとお仕事をされてた時からもうなんか計画にあったんですか？
そうですね、60で辞める前、57から落語教室っていうのに通い始めて、
はい、
それでね、人が笑ってくれるわけですよ、
はい、
あのサラリーマンやってると大きな組織になると自分の仕事ってなんか世の中に役立ってるのかなって全然わかんなくなっちゃうようなところがある。
そうなんですか？
あの落語だと、ね、その場で笑っていただいたり、帰りに楽しかったよとかって言っていただけるとこれいいなと思って、それでもうで60になったら やめちゃえと思って、やめちゃいました。
さらにこうトップに立たれた方ゆえのなんかそのご感想っていうかお気持ちっていうか、うん、あれだったんですね、天気というか、う
ん。何かじゃあお仕事を続けながら落語家もやろうっていうことではなくて、もうすっぱりきっぱりお仕事はじゃあもうやめて。
そうですね。
一本でっていう。
あの小さい時から人前に出るのは大好きだったんで、まあもう、まあ、やっぱり こういうのいいよなと思って、でもうサラリーマンやってるとやっぱりすごくね、月曜から金曜まで働いてないといけないので、もう思い切ってやっちゃおうかなということで、やっちゃいました。
え、周りでなんか反対する方とか驚いた方多かったんじゃないですか？
あ、反対というよりも、多分会社の人たちは呆れ返ってた
社長がみたいな、
びっくりしますよね
みたいな。それはそのリタイアされる時に皆さんにはこうお話しされたんですか？
なんていうか、落語を2000年するとは言いませんでしたけど、はい、まあ、なんか大体みんな気がついてたみたいで、
気がついてる、
それでなんかね、やっぱりバカなことするよなみたいな感じだったと思いますよ。で必ず聞かれるのは、神さんどうだったのっていうのを聞かれるんですよ。最初その60で辞めたいと言ったら反対されたんですよ、はいはい、でそれはそのあの辞めて家でぼーっとされてたんじゃどんどん衰えていっちゃうから反対って、いやいやそうじゃなくて落語を最近やってる落語をずっとこれでやっていきたいんだって言ったら、ああやることがあるならどうぞ、お生活心配しないのって言ったら、うん、あんた元銀行員だったからその辺しっかりせこく計算してるでしょみたいなおっしゃる通り、
熱い信頼がそこには、
はい、あ、いやでもこれ落語家になったらね、あの蕎麦代も数えられなくなるっていうのがね、落語家のあのね、あの蕎麦じゃないですけど、でもその57歳ぐらいからその教室通われて、はい、そのじゃあ3年間ぐらいでなんかこう落語なんていうんですか、あのお稽古されていく中で、はい、ちょっとこうその3年の中でも仕事しながらちょっと変わってったみたいなのあるんですか？その仕事の最中にこう落語のなんかっぽい言葉が、てめえこれなろうみたいな、なんかそういうなんかプラン名がちょっと出ちゃって巻きラギオ巻き下になっちゃったりとか
あるんですよ。
ありましたね。
あのミーティングなんかしてると部下がなんか言ってんで、するってえとするってえとですかみたいな、
楽しそう、その会議楽しい、
部長あの落語家になってますよ、ああいけねえいけねえ
いけねえ
いけねえも
だいけねえもまだ残ってます
すごい、でもなんか和みますねそれ会議が和みますよ ね、 ちょっと楽しい部長、ね、じゃあでもそ の、 あの、ね、昔からそのすごく楽しいことがお好きって先ほどおっしゃってましたけど、うんうん、落語っていうものに魅力を感じ始めたっていうのはもうそれもお小さい時からなんですか？
落語は小さい時から、ね、昔はラジオなんかでよくやってたのでそれを聞いてて、うんうん、はい、小学校3年の時には母の田舎であの落語を披露したんですよね。
早い、ね、それはもうラジオで聞き覚えちゃったってことですか？
あ、そうなんです、まあ、子供なんで聞き覚えちゃって、うん、あの昔先代の演歌さんが授業中という山の穴があって、はいはいはい、あれをしょっちゅうやってたんでそれを覚えちゃってて
面白い。
それであの母の実家のその法事へ行ったらその家で宴会やってて、はい、でうちの母親も母親でこの子面白いのよって振るわけですよで何かやれとかって言うんで、あ、じゃあって言ってその落語をやってあげたら、まあね、小学生が落語を一席やれたっていうんで、こう、まあ、それだけでも
それは面白いでしょうね。で
知らないおじさんがですね、当時で言うと500円札をくれたわけですよ。
おーすごい。
で私は小学校3年にして笑いは金になると思って
成功体験がもあったんですね、はい、すごいよ、
はあ、なるほど。じゃあもう本当にねずっとその、ね、長いことやっぱりその落語愛みたいなのがあって、はいはい、今落語さんになられたってことですけど、あの、はい、ちょっとだけなんか話聞かせていただくこととか
できるんですか？
あ、じゃあ大したあれでは、ね、大福さんの前でこんなあれは
ないです。
じゃあちょっとだけやりますね。
お願いします。
はい、はい、じゃあいきます。はい、お酒というものは大変結構なものでございますが、行き過ぎるといろいろ問題もあるようでございますが、あなた、あのここ常連さんでしょ、この居酒屋の。私もねよく来るんですよ、常連なんですよ。ご近所ですか、お家は？お店出て、あ、左へ行って、うんうん、最初の通りを右へ曲がって、左側の3軒目の家。いや、それはね、私ん家ですよ、あなたの家じゃない？
間違いない。私はここを出て左へ行って、最初の通りを右に行って、3軒目の左側の家ですよ。それあなたの、いやいや違う、あなた違う、あなた酔っ払ってるの、間違いない、何十年も住んで、私だって何十年も住んでるんですよ。冗談じゃないですよ。ちょっとちょっと大将、あそこでなんか言い争ってる二人、何とかしてやってよ。いいんですよ、同居してる親子なんだから。
ありがとうございます。
すごい、やっぱでも口調がスッと変わって、
ねえ、
今日そうお二人にプレゼントしていいですか。
プレゼント、何でしょう、
はい、お二人の紹介をあいうえお作文で作ってきたので
、初めてやっていただきます。誰にもそんなやってもらったことないです、
はい、ね、はい、じゃあ柳井真紀さんから。
はい。
や、弥生3月生まれで、な、仲良しの。い、犬を救うドッグトレーナー。ま、マイペースで夢に向かうカモメのジョナサンを愛読しながら、き、気づきの多いフューチャースケープをお届けします。
すごーい。
じゃあ続いて玉川大福先生、
はい、お願いします。
はい。た、たまたま会った村松さんのおすすめで、ま、まさかの浅草木馬亭が良い。が、がぜん入れ込んだ福太郎師匠は、我に帰れば弟子入り志願だ。大好きな師匠に褒められたい一心で、い、一生懸命稽古した。ふ、復活させたい浪曲人気。く、苦労はしても現代浪曲を作り続ける男が一人ここにいる。
ちょっとなんかもう曲というかね、
ありがとうございます。すごい。
大福さんも柳井さんもこれ使っていただいて結構です。
いいですか。
もうありがとうございます。
こんなになんかこう、あの、褒め言葉ばっかり詰め込んでくる。
本当ですよ。しかもちゃんと私のプロフィールとか弟子入りしたあのきっかけなんかちょっと調べていただいたようで、ありがとうございます。
すごい嬉しい。もうこのお気持ちがまず嬉しいですね。ちょっとこれどこかちょっと書き留めておこう。
本当ですね。今ちょっともう一回聞いてね、
番組の担当の方に送っておきます、
はい、ありがとうございます。ぜひお願いします。はい、まあ、こういうのってあの普段もどなたかにプレゼントされたりするんですか。
あ、そうですね、こういうのを作ったり、あと今披露宴なんかでもいろいろ工夫して、あの、余興をやったりしますね。
その中でいろいろ余興もされたりとか、お得意芸がいっぱいあるということなんで。
落語以外の余興の芸もあるんですか。
ちょっとその話後半に伺っていきましょう、はい、ここでちょっと一曲皆さんにお聞かせ、したいんですが、いつもゲストの方に一曲選んでいただいてるんですが、まあ、明田さん今日はどんな曲選んでくださったんですか。
はい、あのキャンディーズのそよ風の口づけという、あの、あんまりキャンディーズの歌としては知られてない歌をお願いします。
この曲を選ばれた理由は何ですか。
これはですね、高校1年の時に、男3人で NHK のど自慢に出たのですが、その時に歌った歌でございます。
男子3人でキャンディーズを歌ったんですか。
そうです、そうです。あの、結構我々せこくてですね、何としても出たいと、でも歌は下手だと、じゃあ目立たなきゃいけないと。某その NHK さんは自局の歌番組で使ってるような歌詞は大好きだから、あの、とあるその8時台の番組のオープニングに出てくるあのキャンディーズっていうあの子たちの歌を歌うときっと出してもらえるという。
すごいな、
戦略家。
やっぱそういうところがね、そういうところがただの落語家じゃないですね。
本当ですね。
ただの落語家そこまで考えられないですよ。
すごいな。というではキャンディーズのそよ風の口づけ。
はい、はい。
Thank you. まんない。
今日はですね、三遊亭祐介さんこと豆田真一さんにお話を伺っていますけれども、久しぶりにお聞きになったかと思いますが、いかがですか？思い出蘇ってきました。
蘇ったというよりもこれ男3人で歌ったら気持ち悪かっただろうな
って今振り付けで、ね、されてましたもんねちなみにあのランちゃん、スーちゃん、ミキちゃんは どなたが好きだったんですか？
私はですね、あのミキちゃんだったんでね、あのスレンダーでいいな、
はい、可愛かったですよね本当に、はい、あのちなみにこれのど自慢では金いくつぐらい、
あの3人で2つだったので1人3分の2個でした
、はい、すごい。
でも盛り上がったでしょう ね、
そうですね、
ね、じゃあやっぱり本当に今ね、お小さい子から落語もされてこうやってのど自慢も出てても、はい、多分本当にすごく楽しいことが大好きっていう、
好きですね。
なんかいろいろ宴会芸もね、あのあるって伺いましたけど、はいはい、なんか落語祝いもいろいろやってらっしゃるって、はい、伺ったんですけど、例えばどんな宴会芸されるんですか？
はい、例えばですね、沖永良部島からの海底中継とかですね、
どういう仕
組み腰とかですね、高校数学講座とか、ゴジラを中継するアナとかですね、リを間違えたアナウンサーとか、
なんかどれも
UFO を見たとか、
そうですね、どれも聞いてみたいですね。
どれがいいかな、
一人オペラとか一人合唱団とか、
その中で一番なんか評判が良かったり、うん、あのお得意なものってどれになりますか？
あの結構そのビジュアルも入れるんですけど、はい、このラジオでやるとすると、はい、ゆく年来る年かなと思ってまして、はい、
それちょっと
触れてだけ
いいですか？
はい、
すいません、蛍の光を小さい声で歌ってっていただいて、私がこうやったら音を下げてっていただけますか？はい、せーの、蛍の光、続けてください。第72回 NHK 紅白歌合戦、今年は白組の優勝で終わりました。それではこの辺で渋谷神南 NHK ホールよりお別れをいたします。雪のない永平寺です。雲水たちの度胸の声が騒動に深く響き渡っております。アニャーラミタジ証券合本会区、昨年はコロナ禍で訪れる人も少なかった永平寺、今年はだいぶ戻ってきているようでございます。永平寺からお伝えをいたしました。稚内の灯台前です。年を越すこの瞬間にも、この北の海を守り通す灯台森の人たちが働いています。ただいまこの地は平均風速15メートルでございます。稚内灯台前より お伝えをいたしました。ぷっぷっぷっぷー、明けましておめでとうございます。とろーえらそう、横浜ランドマークタワーフェスティバルスクエアより、ロイヤルパークホテルスペシャル合唱団の皆様によります平和記念歌が歌われております。コロナ禍も収まってきたであろう2022年、皆様方どのような希望を持って新しい年をお迎えでしょうか。 NHK ゆく年くる年、お後がよろしいようでございます。
すごい、
ありがとうございます。
ちゃんとあのスポンサーさんも入れました。
ありがとうございます。
すごい、
配慮が
すごい。
いや、さすが。
いや、てかまだあのだいぶ序盤のところでまだ年明けてなかったんだなって。
あ、まだだったんだ。あれはあの11時45分からやるので。
いや、そういうなんかね、
流れがね、そう、ありました
。年越しの雰囲気になりましたよ。すごいな。
なんかでも本当、豆田さんにこうやってなんか、うん、あの接してるときっとすごい元気いっぱいもらえそう。なんかすごい楽しい。
ね、
うん、あ
の一緒にお仕事される方も ね、楽しいんじゃないですか。
ありがとうございます。
ね、あのまあ、この落語を始められて、はい、で これからまだまだね、あの落語家さんとして、うんうん、活躍されていくと思うんですけど、これからもっともっとこんなことしたいとかって今思ってらっしゃることありますか？
はい、あの落語に関して言うと、あの大福先生もね、あのいろんなジャンルの落語を創作されてますけども、うん、はいはい、私のその落語で語れることのジャンルをどんどんどんどん広げていきたいなと思っていて、
いわゆる昔の古典だけじゃなくて創作もなさってるんですか？
はい、あの大福先生と同じようにその企業の歴史の落語とか、あのなれそめ浪曲って書いてありますけど、はい、私もなれそめ落語をやりましたし。
あ、そうなんですか。
それからあのあれです、私はあの個人の亡くなった人の一周忌で、その方の思い出、亡くなった方の思い出を落語にしたとか、はい、それからその地、あの先生もお会いになってますけど、地域 の、 あの、うん、観光を振興するのような落語とかも頼まれて作ったりしてますので。
すごい、なんか仕事の幅の広さが、なんか私が知ってるプロの落語より幅広いんですけどすごいな。
いや、あのその企業の落語に関して言うと、まあ、サラリーマンを40年近くやったので、は
い、
その
いや、お気持ちはね、誰よりも分かるわけです
もんね。分かるところもあるなというところもあります。
それを例えば落語にどう落とし込むんですか？はい、あの講談とか浪曲って、その写真とか、はい、その人の一代記とか、はい、割とこうやりやすいというか、はい、フォーマットがなんとなくあるんですけど、はいはい、落語の基本、熊さん、ハッツさんが出てくるような中に、はいはい、どうやってそういうなんか落とし込むんですか？はい、
あの企業の多分一代記みたいなやつですと、うん、どうしてもやっぱり人情話的なもので、あ、なるほどね、こういう苦労をしてそれを乗り越えてみたいな、
はいはい、
あの人情話、ね、形になって ところどころ笑いを入れていくみたいなありますけど、で例えば同窓会の落語を作って、歴史の落語を作ってくれと言われたことがあって、その時はあのご隠居と与太郎を出して、うん、あのご隠居がその同窓会に入っている、与太郎がそこになんかバカなことを言ってて、そのご隠居がいろいろ説明をしてってあげる、歴史を語ってみたいな感
じ。じゃあなんかやっぱり落語の形をこう生かしながら、
はい、
そのふさわしいなんて言うんでしょう、物語を作られるってことなんですね。
そうですね。
え、あの古典とかで覚えたものは何席ぐらいあるんですか？
古典とあの新作で、はい、まあ、あの皆さん方がやられてるのとかを全部合わせると今、うんうん、それは100ぐらいで、創作が27とかでしたかね。
わ、
いや、ちょっと予想していた数の何倍かぐらいです。100席
すごい、
はい、
わ、
すごいな、
ね、
あの今 毎月オンラインで1回やってるんですけど、はい、その時はもう極力ネタ卸しをして増やしていこうと。
どうします、大福さん。
いや、ちょっとあんまり頑張らないでもらっていいですか？ちょっともうちょっと控えめにすごいな。
大福さんよりあの残り時間が短いので。
とんでもない、とんでもない。
いや、すごいわね。
そっか、じゃあ今逆にオンライン以外だと今は少し難しい感じになってるんですか？
そうですね、あの以前よりはあのやっぱり同じように相当減ってますけど。
そうですよね、
はい、でも今お話ししてくださったみたいに、例えばちょっとこういう落語をあの作っていただきたいなとかっていうリクエストがもしあればお答えいただけるっていうことなんですか？
多分がほとんどのものは作れるかな。
すごい。
しかももう今日でね、あの創作力がどれだけのものかっていうのがもう十分に伝わってますもん ね。
あ、じゃあちょっとリスナーの方で
物の落語とかもあってもいいなって、あの例えばその VHS のビデオのあの栄枯盛衰とかですね。
面白そう、これ聞きたい。
あ、ちょっと今のアイディアちょっといただいてもいいですか？
すごいな、
すごい、
ね、わー、楽しみ。これどんどんアイディア、ね、浮かんじゃいますね、これ ね。
今だとその相続の問題とか、
はい、
ね、あの防災の、あの課題とか SDGs とかですね、
はい、
まあ、そういうのを作ってる落語、ね、方もあのいらっしゃるんですけど、まあ、私も作っていきたいななんて思ってますね。
いや、そういうのだってね、我々芸人がこう付き焼き場で覚えるのとまるでこう違うわけですか、説得力が ね。
本当ですね。いや、これ楽しみ。あのね、まあ、ずっとあの横浜銀行にも勤めだったということで、はい、あの今聞いてくださってる方の中でもあれ豆浦さんっていう方が
いらっしゃるでしょ、
いらっしゃると思うんですけど、なんかあの、はい、お話聞いたところによると、あの、はい、このフューチャースケープ聞いてくださってるっていう銀行時代の先輩の方からなんかメールを そうなんです。届いた、そうですね。
はいはい、あの出るよって言ったらですね、はい、フューチャースケープはずっと聞いてて、はい、それでこれは思い入れがあるんだとっていうのは、その先輩のご友人がその怪我をして、はい、まあ、結局亡くなってしまったんですけども、はい、その病院でこう寝てる時にその歌を歌う仲間だったので、はい、まあ、奥様から歌を何か歌ってあげてくださいと言われて、まあ、そうは言ってもあんまり病室なので大きな声では歌えない、どうしようかと思ってたら、このフューチャースケープでですね、はい、あの中山千夏さんのあなたの心にっていうのがこう流れて、はい、あ、これを歌ってあげようというので、まあ、その歌詞がね、とてもその今その病床で寝ている彼をもうこう励ますというか、はい、その彼に対する感謝をこう伝えているような気がしたので、それを歌いましたということで、フューチャースケープさんには感謝してますよっていう、
いやそんなことってあったんですね、
はい、あったんですね、は
い、日本一ゆるい番組と言われながら、はい、お役に立ってますよちゃんと
ちょっとね、そう言っていただけると我々も、ね、あのちょっと毎週ねやる番組やらせていただけてて、うん、何か少しでもね思い出に残ることがあると、
は
い、
うん、あ、素敵なお話、このお話はぜひね、あの薫堂さんには内緒にね、
しましょう。そうですねいや、ありがとうございます。あのご友人にもぜひよろしくお伝えください、は
い、
聞いてくださってるかな、
今聞いてると
思いますね、
喜んでくれてると思います、
ありがとうございま す, います、はい、あのどうでしょう、あの豆田さん今後の活動なんですけれど、
はい、
豆田さんのお話聞ける機会というのはありますか。
はい、あの先ほど申しました、毎月第1水曜日に、はい、オンラインで Zoom であの無料でやってますので、そこの URL は、はい、あのホームページ私の三遊亭ゆうすけというホームページに載せますので、はいはい、よかったら見ていただきたいのと、はい、あとリアルで言うとちょっと先になりますが、4月の30日の金曜日に横浜西口のあの5階所を借りて、
はい、
あの落語会やります、仲間で落語会やりますので、
会所で落語ってのもなんか風情があっていいですね、なんか合いそう、
いいですよ、いいですよ、はい、でちゃんとした部屋じゃないのでカーテンで仕切ってるので、あの横からパチンパチンってしなが
らあ、でもそういう時にね、あの会う話もありますもんね、
うん、ね、もう最後しかないですよね、笠野とかね、小泥とか、
うんうんうん、
はい、
はい、ありがとうございます。
ちなみにそのオンラインのズームの方は何時からなんですか、時間。
ありがとうございます。7時半からですね。
はい、
はい、
どなたでもご覧いただけるという、
ね、無料でってすごいありがたい。
そこは今度ネタ卸しのご予定とかあるんですか。
あ、4月もネタ卸しでやろうと思ってます。あ、
そうなんですね、
はい、行くよ持ちかなんかやろうかな。
あ、すごいいい話、
皆さんぜひアクセスして、
これ あ, のあれなんですよ、アフリカのギニアの人とかねにもこう向けオンラインだとできるので、
世界の人がね、
はいはい、だから例えばそのお聞きの方で、あの息子がウズベキスタンにいるんだけどみたいなのがあれば、そこにつないでくだされば、あのその時間、現地の時間に合わせてなるべくやってもいいと思ってますので
、すごい、そんなリクエストも、
そういうお依頼でね、その人のためにピンポイントで落語も披露してください。うわ、すごい、
ね、海外いるとね、そういう日本語聞きたいなとか、ね、なりますもんね、ここね、楽しいお話聞けるんだったらね、本当ありがたいですよね。
ありがとう。
じゃあぜひ皆さんアクセスしてください、
お願いします。
はい、あの豆田さんどうでしょう、これからこう未来に向けて豆田さんがなんか伝えていきたいなとか、残して行きたいな、残ったらいいなって思うものってありますか。
あのこう、落語というものももちろん残して いきたいんですけど、この落語の世界、あの与太郎というのがこうバカなものが必ず出てくるんですけど、この与太郎も周りの人たちがしょうがねえなと言いながら許す、受け入れていく、それからそのどんなに粗忽なそそくしい人でもこれもしょうがないなとかって言って、まあ、どんな人もこう受け入れてる、このその緩い世界というか寛容な精神、こういうのは大事にしてもらいたいなって、まあ、その精神があると今言われてるね、ダイバーシティとか多様性とかっていうものも、まあ、自然にこう入ってくんじゃないかななんて思ってます。
あ、そうですね、いろんなことにつながりますよね。いや、そういう気持ち一つ、まさに
太郎がね、あの普通に、普通にっていうか、なんていうんだろうな、はい、居場所があるっていうのは、本当多様性のね象徴みたいなものですよね。
そうですね、確かにそうですね、
いや今日はすごく楽しいお時間、
ね、
ありがとうございました、豆田さん。これからもぜひ皆さんに素敵な笑いをいっぱい届けてください。
はい、届けてください。
楽しみにしております。
おじさん頑張ります。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。はい、話を伺いました。はい、三遊亭祐介さんこそ、はい、豆田真一さんでした。ありがとうございました。
お知らせです。横浜ロイヤルパークホテル1階のケーキショップコフレでは3月14日のホワイトデーに合わせプレゼントにぴったりなスイーツリュバンを販売中。フランス語でリボンを意味する真っ白